今朝は説教皮をかぶるのはと題して新井先生からいただきます。
小学校での出来事。グランドにいる2人の男の子が喧嘩を始めます。その場にいた女の子がやめて、誰か止めてと叫びました。そこで恵子さんは近くにあったスコップを手に取り、片方の男の子、喧嘩している男の子の片方の子の頭をガツンとしばきます。殴られた男の子は頭から血を流し倒れ、みんなが悲鳴を上げる大惨事になります。なんてことをするのと恵子さんはみんなに責められますが、彼女はなぜ責められているのか全くわからない。なぜなら止めてって言うから止めた、私はたったそれだけのことなのにと。若干シチュエーションなど記憶が曖昧なのですが、なので適当に補ってはいますけれども、大体こんな感じのエピソード。これは芥川賞を受賞したコンビニ人間という小説の冒頭のエピソードです。架空の話です。主人公の恵子さん、一般的に、普通と言われる感覚が他の人と周囲とは違います。ですから彼女は特におかしいとは感じていなくても、周囲からはやはり変わった存在とみなされる。ありがちなことです。でその時私たちは考えると言いますか、考えなければなりません。普通って何だと、それからよく言われるのは常識って何だとか、私は普通か、私は常識的か、時折そういったことで議論が湧き起こります。何が常識か、何が普通か、これは人によっても環境によっても地域によっても時代によっても違う、あるいは変わっていきます。誰かがそれを常識だと言ったところで全く違う考え方を持つ、そういう主張もあると。インターネットの、を使った SNS という、そういうものを使えば、瞬く間にそういった情報や意見というのは拡散されて、いわゆるツイッターとかですね、そういったものでは拡散されて、私はこう思うというような、そういう議論が巻き起こります。例えば最近はあんまりこれも議論にさえならなくなりましたが、電車の優先席に誰が座るのかということ、若い方が座っていたとして席を譲るの譲らないのということはたびたび話題になるところです。ある人は優先席に若い人が座るのはやっぱりおかしいと、けしからんと言ったとする。すると若いというだけで座ってはいけないと決めつけるのがそっちの方がおかしいじゃないか、もしかしたらその方には障害があるかもしれないし、病気や体調不良かもしれないじゃないか、このような反論がなされる。あるいはかつて席を譲ったことがある、でもバカにするなと叱られた、そんな経験があるから譲りにくいんだ、譲りたくなくなるんだというような、譲られた側に責任を求めてくるという、そういったケースもあります。ついには眠いんだから座って寝ててもいいじゃないか、どうせ空いてるんだからという、そういう見解も出てまいります。確かに病気や体調不良、そういったものとかはパッと見ではわからないことがあります。そういう人が座るのは当然許されるでしょう、そういう人のための優先席でもあります。でも基本的にはやっぱりお年寄りであるとか妊婦であるとか、障害がある方が座りやすいように開けておくべきものとして設定されているのが優先席ですから、空いてるから眠いから座ってもいいという理屈は、本来のその優先席というのが設定された考え方からは離れていってしまうのではないかというふうに、私などは考えます。でも座りたい人はやはり自分の考え方というのがありますから、様々なご意見を述べてまいります。 そこに同調する人たちが増えてくれば、いつの間にか優先席はその本来の目的からはまた違う意味で捉えられて常識化していくようになるんでしょうか。最近、学校の礼拝、朝の礼拝をするためにラッシュの電話、通勤通学の人たちでごった返す電車に乗ることが多いのですが、その時に乗る電車の優先席は、まあ、見た感じ優先席にはなっていないわけです。ただ先々週ぐらいだったでしょうか、20代後半ぐらいの男性に席を譲られました。まさかと思って周りを見回したんですが、どうやら私らしいということが分かったので、まあ、譲ってくださった方に申し訳ありませんからおとなしく一礼をして座りました。まあ、こういうふうにですね、常識とか当たり前っていう感覚はやはり先ほども言いましたが移り変わっていくもんなんでしょう。それでも最初に紹介したようなケース、まあ、架空のお話ではありますが、そういうケースなら、常識とか普通はそういうことしないよ、喧嘩を止めてと言われたからスコップで頭を縛くなどということはしない、それは非常識だと。そういう感覚は多くの人に共通するでありましょう。喧嘩を止めるんだったらやめなさいと声をかけるとか、間に割って入るとか、体を取り押さえるとか、いろんなことをまあ考える、まあ、それが想定されているのであって、間違っても相手を気絶させて止めるなどということは、まあ、普通は考えない。それが結果的に喧嘩がそれで止まったとしてもです。でも感覚がずれていると、やはりそれはなぜそういうふうに、それなのに言われた通りにしたのに叱られるのかというか責められるのかと疑問に思うわけです。当然やはり多くの人とずれていますと社会生活の中では浮いた存在になっていく。場合によっては迷惑がられる、集団から結果排除されていく。ですから自分の思いとは裏腹に世の中の多くの人が持っている普通の感覚を獲得しようと努力をしたり、自分を偽ってでも普通を演じるように周りと同じように振る舞うというようなことをするようになっていく人たちもいるといいます。世の中は今、多様性を認め合おう、受け入れ合うということの大切さ、これが訴えられています。さまざまなありよう、生き方、表現、そういうものがあることを認め合う社会に向かおうというわけです。しかしながら、認めるとか受け入れるということが私たちの一定程度感情の部分にも依存している。もしそうだとすると、全てがありのままに受け入れられるわけではありませんし、そこにはやはりこう自分がイメージする、まあ、自分を中心とすると言ったら言い過ぎかもしれませんが、イメージする理想の社会の姿とかがあって、そこに合わなければそれらは異物とみなして排除しようとする感情が私たちの中には働いていくように思います。自分と違うものを自分の中に受け入れるためには、相手と同じ思いになろうとするその想像力が必要になってまいります。どうしてそう考えるのか、どうしてそう思っているのか、その人と同じ考えには至らないとしても、そのなぜという部分にこう一生懸命思いを馳せていきます。同じ思いになることを試みると、まあ、理解できるかどうかは別にして、その人はそう考えたんだなというような具合に受け入れようとする、その許容範囲は広がっていくはずだとは考えます。それはまだ入り口のような気もしますが、多様性を認め合うということの第一歩でありましょう。そして多様性を認め合うという考え方そのものが広がっていくと、疎外感を感じたり自分のありようで悩む人というのは、まあわずかかもしれませんが減っていくものだと想像いたします。つまり自分の存在を自分自身が受け入れられるようになるということ。なぜなら受け入れてもらっているということが分かったら、その安心感は自分は自分のままでいいんだとか、 ありのままの姿でいられることを良しとすることができるようになるからです。自分のありようを自分自身で受け入れるということは、人に受け入れてもらうことよりも大事なことだと考えます。保育や教育の世界では自己肯定感という言葉を使いますが、自分で自分を受け入れる、自分を認めるということは本当に大切なことです。なぜならば、それはあらゆる面でやっぱり自信につながったり、生き方そのものに影響を及ぼしていくからです。あなたはこういう人間なんだとか、あなたはダメなんだ、あなたは普通じゃないんだ、そういうふうに周りに規定された自分の在り方、そういう理解を自分自身にしていくよりも、自分自身で私はこういう人間なんだということを受け入れるということができるようになるかどうか、これは非常に大きな問題です。自分を認められなければ、自然と発想そのものが、考え方そのものが悲観的なものになっていくでしょうし、自信がないので様々な場面で消極的にもなるでしょう。先ほど言いましたように、普通というのはどういうことかがわからない場合、周りの人たちの少なくとも真似をして生きるというような、そういう考え方になってしまう。それは隣人からの評価も低くなる、そんな要因になりますし、何より自分自身が気持ちよくない。そうではなくて、私が私という存在を愛することができる、つまり自分のありようを大切にできるようになれば、私たちは心地よく生きることができるでしょう。そういう点でイエス様という方は、人に対して、特に社会の中で小さくされた人たちに対して、あなたは神様に受け入れられているんですよということを諭してくださった方であるということがよくわかります。当時の世の中の常識といわれるものに当てはまらない人、あるいは律法に照らし合わせては罪人とされた人々、こういう人たちは当時、社会の在り方に、そういう考え方に否を唱えることさえできなかった。自分は罪人なんだと思い込まされていたわけです。つまり、自分だって救われる存在だなんて考えることが許されない、そう考えることさえなかったと言ったら言い過ぎかもしれませんが、でもそういう主張することは許されていないんだ、私は罪人なんだと思い込まされていた、本人もそう思い込んでいたということです。しかしイエス様は罪人とされた人たちをその束縛から解放されました。よくイエス様は、あなたの罪は許されたとおっしゃいましたが、罪人とされた人たちが本当の罪人だったというわけではもちろんありません。と言いますか、すべての人が神様の御前では罪人であります。ですから、罪人とされた人たちが特に何か悪いことをしていたということではない、罪にまみれていたということでもないはずです。障害を負っていたり、病を抱えているがゆえに、それは先祖の罪が、あるいはあなたの罪が、その報いとしてこういう病や障害になっているんだというふうに言われていた、そういうことに対してイエス様は、そういうものはあなたを罪人だと規定しないよというふうに伝えていた、それだけのことであります。当時の世の中の常識に合わせた時には、罪は許されたというふうに言った方が伝わりやすかったし、周りにもそう影響が与えられやすかったといいますか、だからイエス様はあなたの罪は許されたというふうに言って回ったのだと思います。加えて、誰もが罪人であるとしたら、すべての人があなたの罪は許されたと言ってもらえる対象になるはずです。ですから、罪人とされた人々がその言葉をいただいたからといって、その人たちが特筆すべき罪を犯したということではないわけです。むしろ、世間から罪人のレッテルを貼られ続けてきたことで、罪人であるはずのすべての人々の中からいち早く 自分自身の罪を悔い改める、あるいは自分自身の罪が許されているということに気づけるチャンスをもらえた、そのように考えることもできると思います。ですから罪人とされた人々がイエス様によって罪許されたと知ることができたのは、罪人とされたからこその恵みだったとさえ言えるかもしれません。でも自分のありようをそのまま受け入れるというのは、やはり言うほど簡単ではないかもしれません。私たちは自分だけを見つめているわけではありませんし、隣人と関わって生きていく中で比較もすれば合わせようともいたします。それはそれでこの社会というものを形成していく中では必要なことなのかもしれません。自分の思い通りに、自分の、まあ、これはわがままとは限りませんが、自分の思った通りに振る舞っていれば自分はそれでいいのかもしれませんが、隣人愛からかけ離れていくというようなことも出てくるかもしれません。ですから自分のありようを認め受け入れ、あるがままという姿勢や生き方を貫くのは無条件で良しとされているわけではないとも考えます。そのような中で私たちは自分を一定程度装います。先に紹介した小説の主人公恵子さん、大学生になってからコンビニでアルバイトをするようになります。マニュアル通りに動くコンビニ店員という役割に収まっていくことで、恵子さんは次第に安心感を得ていく。なぜならマニュアル通りに動いていけば周りと調和できるということに気づいたからです。紆余曲折ありまして、彼女はやはりバイトを辞めて就職をするということを試みます。しかし結果的には大きな違和感を感じて、再びコンビニに吸い込まれるようにアルバイトに戻っていきます。そこが天職だと思っているからというよりも、コンビニ店員を演じている限り心地よく過ごせる、むしろそれを演じることが私であり続けられるということに気づいたというべきでしょうか。他の人とは違う感覚の上に苦しんできた過去がある。人に合わせようとしてきたけれども、他人の感覚がわからない上にどこかで必ず歪みが生じ、変わっているというレッテルを剥がされることはなかった。だからといって自分がありのままの姿で生きていくことを受容できるほど、この社会は懐深くはない。ならば、コンビニ店員という役割を演じることで、社会の歯車になっている方が、恵子さんにとっては幸せな道なんだと、彼女はそう感じた。晴れやかな気持ちで、むしろ喜んで、アルバイトのコンビニ店員として生きていくということを選択したのでありました。まあ、こう言うと、恵子さんはコンビニ店員という社会のためにコンビニ店員というその役割を演じているようにも思えるんですが、実は自分が心地よく生きていくための選択肢がコンビニ店員だというだけの話なら、実はみんながそういう役割をある程度演じながら生きているということに気づいてまいります。それは演じているということではなく、与えられた人生を生きているということに他ならないんです。この世的な役割や見栄えなどは所詮目に見える世界の話、キリストに信じ従う者たちが大切にする目に見えない部分においては、私たちは神様に結ばれてこそこの命を生きているという安心感と喜びを味わう、むしろそれを味わい尽くしたいと思うのです。私たちのことを神様がご存知だと、そして私たちの歩むべき道を照らしてくださ、そこへと導いてこの手を引いてくださっておられると、そのように信じるのなら、私たちは聖霊の息吹を感じながら喜びと感謝を持って今この与えられた命を生き続けたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。 あなたが備えたもん、それぞれのふさわしい道を私たちしっかりと喜びと感謝を持って生きていきたいと思うのであります。どうぞあなたが共にいてください。私たちのこの日々を豊かに祝し、あなたと共にあることを喜び感謝するその命を生きさせてください。一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。